TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。今回のテーマは新監督に聞くということで、今日はこの方、千葉ロッテマリーンズの吉井雅人監督です。
こんにちは、よろしくお願いします。
では攻撃陣、はい、こちらもちょっと聞きたいんですけど、ね、僕は去年見ていて、まあ、やっぱり両外国人に頼らざるを得なかったっていう感じで、そのまた両外国人が不振で一気に得点力も下がってしまったという感じがしたんですけど、はい、まあ、チーム打率がリーグ5位、はい、総得点リーグ3位、本塁打リーグ5位、しかし先週もちょっと話に出ましたが、盗塁はリーグ1位と、はい、この打撃陣どのように改革を。
そうですね、まあ、長打力が本当に弱かったんで、うん、去年はレアードとマーティンが、うん、もう本当ホームラン打てなかったんで得点能力がすごく下がったんですが、うん、若いのにも長打打てるの期待できるのがいるので、
山口君は、
山口もう安田がね、これホームラン9本でなんか喜んでたんで、
え、
はい、
9本で
キャリアハイとか言って喜んでたんで。
そうね、僕、まあ、グラウンドでも何回か話してるんですけど、安田君がもっと打たないと、まあ、いわゆる村上君、清宮君、安田君っていうのは、まあ、当時高校3バカラスみたいに長打力がある左バッターっていうの中で、はい、まあ、皆さんもあれしてますけども、村上選手は三冠王になっちゃうぐらい、はい、この4年間ぐらいでガンっていったわけじゃないですか。その中で9本はちょっと寂しすぎますよね。
そうですね、清宮は18本打ってるんですよ、
はい、
最下位ですよ、その3人の中で
ですね、
はい、
だからね、ちょっとね思ってるんですよ、僕は安田君はホームランを捨てたのかなって、はい、それよりも率だとか中距離ヒッターを目指してるのかなっていうふうに思っていて、はい、で実際試合見た時に左中間にすごいいい二塁打打った試合があって、はいはい、あ、こっちを目指すのかなって、中距離ヒッターで率上げて左中間を割るような打球、ライナーの打球を打っていくバッターに変化しちゃうのかなと思ったんですけど、はい、監督はじゃなくてもっと長距離を、
ね、はい、それでもいいんですけども、うん、まあ、ヤスはあんまり足速くないんで、この子はノーアウトで、まあ、ヒットで一塁出ちゃうと逆に迷惑なんですよ
逆に動きづらい、
はい、もうここからヒット3本出ないと1点 入ってこないんで、
はい、
でまあ、後半ならもうすぐ和田行ってこいって言って盗塁させてっていう作戦ありますけども、もう前半にフォアボール、先頭でフォアボールとか選んでよっしゃーとか一塁行かれても、迷惑な話やっぱりブリッと振ってもらいたいんです、初球から、
うん、
はい、あまり初球から振るタイプではなかった、フォアボールも結構選ぶ子だったんですけども、うん、まあ、こうチームにとってはそれはあんまりプラスになってないんじゃないかなと思って、
うん、
まあ、それよりもう初球からも本当、まあ、ツーベースでもいいんですけども、うん、強い打球を打てるようにしていった方がいいんじゃないかなというふうに思ってて、うん、でデータ見てみても、引っ張った打球がやっぱりいい打球出るんですよ、まあ、うん、ほとんどの選手がそうなんですけども、うん、安田なんかも特に引っ張った打球がやっぱ飛距離も出ますし、うん、打球速度も速いので、うん、カウントいい時はもう思いっきり引っ張ってくれたらいいなというふうに。
それはもう三振 OK と。
三振 OK です。
もうバンバン振れと。
はい、バンバン振っていった方がいいと思います。
監督の構想で言えば、安田君は何番を打たせたいんですか。
まあ、ゆくゆくは本当4番を打ってくれ ったらいいなと思うようなバッターなんですけども、うん、今の感じだとちょっと4番だと迷惑な感じになっちゃうんで、うん、あの5番6番ぐらいかなとは思ってます。
あ、でも4番に据えたいぐらいの打撃をしてほしいと、
はい、そうですね。バッティング練習とか見ても飛距離本当飛ばせるのでこの子、うん、そういうのはあの持って生まれたものだと思うっていうか、この、あの、この子の特徴だと思うので、うん、ホームラン打てる4番バッターになれるんじゃないかなっていうふうに。
そうね、はい、あのこの間もたまたま、まあ、昨日なんですけど村上君と会ったんですよ、はい、でかいんですよ。
でかいですよね。
いや、でかいって年々でかくなってるんですよ。そういった意味で安田君まだちょっと細いですよね、はい、
これこの前言いました。あの、昨シーズンのオフにたまたまウエイトルームで会ったら、うん、結構あの絞れてたんですよ、うん、で安減量したんか言ったらはいって言ったんで、うん、いやお前もっと大きくした方がいいんじゃないのって言ったら、うん、いやちょっと体重は増えると体が回らないのでとかって言ってたので、うん、いや村上とか大きいよとかって言って、うん、もうちょっと大きくなってほしいなっていうふうには促したんですけども、うん、本人がどう思ってるかですよね。
ここをまたそういった意味では気づかせると。
そうですね。
ちょっとね本当まあ監督の言う4番を目指す、もっと長距離砲になってもらうっていうんだったらもっとでかくならないと、はい、飛ばないと思うんですよ。
そうですね。足太ももお尻がちょっとまだ頼りないですよね。
ですよね、はい、でかいですもん胸村上。うわって圧ありますからね。まあ、たまたまですけどその時山川くんとかも一緒にいたんですけど、山川くんとかラオウとか、あと牧くん、まあ、野球版だったんですけどすごいですよみんな。
いやもうみんその今名前挙げた人たちはみんな足がでかいです。あの
ケツがね、
本当でかいです。
何っていう何が入ってんのっていう。ケツがねから太ももにかけてって、やっぱ足下半身ってやっぱり飛ばすためには絶対なんだなっていう感じしますよ ね、はい、そうですね。足で打球って飛ばしてんだなっていう、あの体をグッて回すって足がしっかりしないと回らないですよね。
そうですね、だと思います。
な、安田君見てるとちょっとね細いんですよ、はい、いやもっと大きくなんねえのかなって。
ロッテに本当にあの村上や、山川のような下半身持ったやつはいない。マー君ぐらいですかね、
うん、
あのマスコットの、
うん、少し飯ですね。飯の改革も
それはやってます。ロッテは
やってるんですか。
はい、優秀な、
栄養士
さんがいまして、あの本当なんか食堂のおばちゃんみたいな感じ。あ、おばちゃんまだ若いんですけども、うん、あの選手たちにもっと食べなさいとかってやってます、
うん、飯の改革ってやっぱり必要ですよね。
はい、
とにかく食って動いてやっぱ必要な筋肉をつけると、はい、いうことですね。でもこの間、まあ、山川選手がこのゲストに来てくれたんですけど、基本的にはウェイトやんないって言ってましたよね。ただ振る飛ばすためには振る力が必要だから、振らない限りその筋肉はつかないって。だからあんまりやんないって言ってましたよね、ウェイトでガンガンとは。だけど太い
太いです。
あのぐらい必要
と思います。あの筋肉の量も多分ウエイトしてなくてもともとあるんですかね。それをスイングでこう使えるようにしてるって感じかもしれないですね。
ですね、
はい、
まあ、確かに野球の選手見てますけど超一流って言われてる人はすごいでかいですよ。ピッチャーもそうだしバッターもそうだしね、
はい、
監督野茂英雄なんてなんだそれやって体しましたよね、
はい、でかいですね。
もうケツ からももから胸板からすごいでかかったですよね、はい、だけど僕の知り合いの人がマッサージとか針とか打ってたんですけど、野茂英雄の筋肉は今までどんなアスリート触ってきたけども一番だって言ってました、ね、筋肉の質柔らかくて指がグズズってめり込んでいくんですって筋肉にグーって。だからすっごい何柔らかくて速いとか強さもあって早い動けてっていう。だから黒人選手なんかやっぱ筋肉の質がやっぱ違うとか言うじゃないですか。野茂英雄の筋肉はそういった中で、その人ディエゴ・マラドーナの体も触ってるんですけど、野茂英雄が一番だって言ってましたよ、川島さん。
なるほど。野茂はまああんなにでかかったけど足速かったですからね。
ほら江川さんだってだっね、江川さんあんなね、それこそ象のケツみたいな巨体で、はい、だけど足あの当時ジャイアンツの松本の次です。
あ
すごい僕速かったんですよっつって30メーターぐらいとか言って。
あのもも速かったです本当に。
あそうバネあんな、
はい、いや安田遅いんですよね。
どうしましょう。
他でカバーしてもらいます。
他で、
はい、
あとは打撃陣、
あとやっぱもう長打っていう意味では
山口
ですね。
来ましたよね。
あのこの子も本当にいい、あの4番バッターの候補です。4番バッターになりそうな雰囲気持ってますね。
ね、
はい、
やっぱり飛距離はねおっていう、ね、持ってるね、575だけじゃないねみたいな。
反対にも大きいの打てますもんね。
ね、はい、性格もいいしすごく、はい、すごい素直な子で、ただちょっと昔髪型が変だったんで髪変じゃないっつったら綺麗に直してすぐあの僕の言うこと聞いてくれました、ね、だから山口くんと安田くんが4番を競うようになれば打撃陣も、
はい、
ロッテそうですよね、2025年に上昇軍団になるっていうのを掲げてるんですよね。
ああそうですね。
だからあと3年後に上昇軍団、
はい、安田と山口に頑張ってもらうしかないです。
これはすげえやんねえと、
はい、あと藤原ですね。
なるほどね、
こいつがサボってるんで
厳しいですねやっぱ監督、
はい、
そうね、やっぱやっぱりあの大阪桐蔭時代の輝きを見ているとちょっと寂しいですよね。
そうですね。この子も足があるので、まあ、もっとそのちゃんと頭使ってまだちょっとホームラン打ちたいんですよね。
あそういう感じなんですか本人は、はい、長距離ヒッターだって足あるんだから、まあ、言ったら1番とか2番とか、はいでね、リードオフマン、
そうですね、で本当もライナー打ってツーベース打ってもらいたいんですよ。であのカウント悪くなったらフォアボール選んで、うん、
走って
もうそれもツーベースなんで、うん、そういうタイプになってほしいなとは思ってるんですけども。
でかいの狙っちゃうんですか。逆なんですね、
ま、安田君と。そうなんですよ、まだちょっとホームラン打ちたいみたいですね。
あだこれも本人のやっぱ意識を変えないと。
ただこの子もあの遠くへ飛ばす力持ってるんで、うん、そのツーベース打てるようになってもホームラン出ると思うんですよね、うん、そこそこ、うん、そっちの方があのこの子の成長にはいいんじゃないかなって。ホームラン本当ホームラン30発狙うんじゃなくって、うん、ツーベースいっぱい打ってるうちにホームラン15本打てたみたいな、そういう選手になるんじゃないかなっていうふうに
期待してます。ねえちょっと去年の2割9厘をホームラン1本っていうのはちょっと寂しすぎますよね。
はい、サボってますねこれはね。
サボってる。大変ですねこの若手。
はい。
三人。
いや本当頑張ってもらえると。
ね。
はい。
あとはキャッチャー松川くん。
はい。
松川くんもちょっとキャッチャーとしてはもうちょい打ってもらわないと。
そうですね。 バッティングの方はこんなもんではないと思うので、本当、まあ、冗談で言ってたんですけども、そのうちライトゴロになるよっていうぐらいライト前ヒットしか打たない、
引っ張らないんですよね、はい、ライト前ばっかなんですよ、ヒットの感じが。もっとヒットだからホームランもゼロで、だって井口監督、前監督は前来てくれた時、松川君が城島になるって言ってましたからね、はい、そんな打てるキャッチャーになるのって言ったら、絶対素材はすっごいですからって言っていたんで、これまたちょっと寂しいですよ、数字的には。
そうですね、去年そのキャッチャーなんで、その先輩ピッチャーをリードするのにそっちに頭いっぱいで、うん、バッティングの方はちょっとこうなんか取り繕ってる感じが、うん、思い切りの良さがなかったですよね、うん、なので2年目になって余裕が出て、もしかしたらちょっと変わってくるかもしれないなとは思ってるんですけども、
確かに体、ケツの感じはいいケツしてますよね、はい、はい、あの長いの長距離打てるケツしてるんですよ。ガタイも本当に将棋の駒みたいな感じしますよね。
大きいですね、
王将みたいなね、はい、だからまあこの辺りをビシビシ鍛えて、
はい、
攻撃陣をよりアグレッシブにする、
はい、もう若い子に頑張ってもらおうと思ってます。
で村田、男村田が打撃コーチで、
はい、そうなんですよ、
巨人から、はい、これは監督の要請なんですか。
いや、これは松本本部長が、
はい、
見つけてきてくれて、
はい、
いろいろ調査して、はい、この子はいいって言って、まあ、選手時代、長距離砲だったじゃないですか、うん、そういうのを教えれる人が今までマリンズにいなかったので、うん、その長距離の感性を持ったコーチを呼びたいということで、
男村田が、
はい、男村田が松本本部長が探してきました。
なるほど、ちょっとまた楽しみですよね。そしてもう一つ、
はい、
監督だけではなく、いよいよいよいよですよ。
そうですね、
去年はサッカーワールドカップで盛り上がりましたけども、今年はいきなりこれということで WBC、はい、すごいですね、まさにドリームチームになりましたね。
いや本当にもう楽しみでしかないですね。はい、
やっぱ栗山さんネゴシエーターですね、
はい、頑張ってくれました。
まさかまさかのダルビッシュ君が栗山さんに出ろと言われたんで出場しますっていう、これは、まあ、ここでは吉井ピッチングコーチとして嬉しい知らせだったんです
か。すごく嬉しいです。
ですよね、
戦力的にもそうなんですけども、うん、侍ジャパンに選ばれている若い投手陣への影響力っていうのも考えても本当嬉しいです。
でも冒頭でも僕話したんですけど、はい、ダルビッシュ投手はフロリダのために俺ってアメリカ待機がいいと思ってるんですけど、日本ラウンドから来てくれるんですか。
予定では来てくれ、
それでこの、まあ、日程的なことなんですけど、
はい、
時差を含め短いじゃないですか、
はい、
時差調整の時間が、これでアジャストできるんですか。
現時点ではその、宮崎のキャンプから来れるように今交渉してるって言ってて、うん、結構前向きな返事をもらえてるということです。
ではまあ、これは大谷投手の話ですけど、大谷投手がこの時期だと投げれる球数って30から40だって、はい、だからまあまあ、先発しても100とかいうピッチングは無理ですよね。
無理です。球数制限があるので、うん、第1ラウンドは65球、
うん、
で準々決勝が、75だったかな、
うん、
で決勝ラウンドが95か85、ちょっとその辺今ちょっと資料ないんで分からないですけども、うん、100球はいかないですね。
ダルビッシュ投手はここをちゃんと4ラウンドから投げるとなるとかなり早くから作っていかないと、
はい、
それをやってくれると。
そうですね。
いやー俺ねこれ、まあ、使えると思うんですけど、実はあるところで大谷さんと会ったんですよ、
はい、
で投げるのって聞いたんですよ。 投げますよって って本当にっていや30か40だと投げますよってえ投げて打つのってはいあっさり言ってたんですよ。だから俺ね吉井ピッチングコーチは大谷君ケツに使うんじゃないかなってその時ピンときたんですよ。でその時にいやあそうフロリダとか行くから俺はその時ダルビッシュ君出るとか決めてなかったんですけどダルビッシュ君と大谷君はアメリカで待機しといてもらってアメリカラウンドからって俺はいいと思ってるんだけどって言ったらいや僕と聖夜は若いんでそのぐらいの時差だったら行って帰ってすぐやれますよって
頼もしいです
、ね、すげーやる気満々ちょっと待って聖夜出るのそれ去年の11月ぐらいだったんですけど、はい、僕聖夜に実は子供の誕生のお祝いを送ったんですよ。でちょっとメールのやり取りしてて WBC ってどうなのって言ったらいやちょっと多分難しいと思いますってその時言ってたんですよ。あそうなんだってまあいろいろねチームのカブスのこともあるだろうからあまあじゃあ来年は WBC じゃダメなんだなと思っていった時にいやせいやと俺は若いんでフロリダが僕ぐらいだらバッて行ってすぐやれますよみたいなってせいや出んのってそこでちょっとはてなマークが出てたんですよ。そしたら鈴木誠也も出るという
そうですね
すっごいチームですよね、
はい、
ピッチングコーチとしてまあ大谷君とか含め、
はい、
まあ山本君も当然、は
い、
ローキ
もいます
どんな準決決勝まで考えて当然ローテ決めるわけですよね、
はい、
これはまだ
まだです。まあ、栗山監督とこれ話し合って決めなきゃいけないんですけども、
ええ、
これ勝手なもう個人的な考えでは、うん、アメリカ行ってからはもう世界は山本由伸と佐々木朗希を見たいだろうって思ってるんですよ。
見たいだろうと、はい、最高の、品評会になると。
そうですね。あとまあ日本のファンも多分この子たちがアメリカいやドミニカ相手にどんなピッチングするのかっていうのを興味あると思うので、うん、準決決勝は吉野ブローキでいいのかなと思ってて。
すげえサブイポ出た
、まあ、アメリカに行くためには準々決勝が結構大事
ですよね。一発勝負ですよね、はい、ここ
をダルや大谷に頑張ってもらいたいなと思ってるんですよね。これ、まあ、栗山監督がどういうふうにまた考えてくるかわからないんであれですけども。
じゃあダルビッシュ君は日本ラウンドに来ると、
はい、
すげえチケット抑えないと大変なことになるよ。争奪戦ですよこれ。一番日本ラウンドで強敵だというのはやっぱ韓国
ですね。韓国のところがやっぱり一つの山になるんで
僕とりあえず最初の韓国戦を抑えました、
はい、そこは勝負だと思って
ます、ね、チケット抑えましたよ僕。
韓国とオーストラリアですね。
オーストラリア、
はい、オーストラリアもこの、秋にやった強化試合のメンバーではないと思います。もっと強力なのは
メジャーリーガーいますもんね、
はい、やってくると思います。
いやーちょっとこれ熱いね。宮崎キャンプ行きて
来てください
、ちょっとすげえの生でブルペンで見たうわー絶対行くいやロッテも楽しみだけど WBC はものすごい。いやーもう絶対フロリダでも行くいやーすごいですね、
はい、
いやー楽しみです。
楽しみです。
はい、石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。